ハレルヤ。
ハレルヤ。
おはようございます。
おは
ようございます。今日はヨハネの福音書の連続公開の31回目ということです。感謝します。先ほど読んでいただきました13章の21節からですけれども、最初にですね、このように書かれています。イエスはこれらのことを話されたというですね、ことですね。じゃあどういうことを話しておられたのかということですけれども、これは13章の初めからですね、になるわけですね。いわゆる通常言われている最後の晩餐というやつですね。要するに、この水越しの夕食の時の話。まずイエス様はこの13章でですね、足を洗う、洗足のことをされたというわけですね。そして、将来のバプテスマ、洗礼のこととか、それから悔い改めのこと、お互いに愛し合う、そういうようなことを、話されて、そして、前回の最後の言葉ですね、20節、誠に誠にあなた方に告げます。私の使わすものを受け入れる者は、私を受け入れるのです。私を受け入れる者は、私を使わした方を受け入れるのです。こういうことを言われたんですね。で、まずこの、私の使わす者と、こういうことですけれども、これは、文字通りこの最後の晩餐をして、その食卓を囲んでいる、12人の弟子のことを指しています。ですから、この12人の弟子を受け入れる。すなわち、その12人を通して、これからずっと弟子になるわけですね。いろんな方が救われて弟子になっていく。2000年間、どれだけの数の人がイエス様の元に来たんでしょうか。ですね。したがって、そういう子、いわば、連鎖作用と言いましょうか。弟子から弟子へ、弟子から弟子へと、いうわけですけども、この弟子を受け入れるということは、イエス様を受け入れるという、そういうことなんですよ。ですから、あなた方は、まさに使わすもの、ですね、となる、いわゆる宣教するものとなる、ことなんですよと、こういうことですね。でそれは、このイエス様のこの愛をですね、いっぱいに受けてる。だからその愛を伝えると、こういうことにもつながるということなんですね。で、そういうことを話して、今の21節のところ、これらのことを話された。じゃあどういうことが起こったのかというと、イエス様が霊の激動を感じて明かしして言われた。霊の激動という、こういうことですね。激動ってのは何でしょうかね。大きく揺らぐということですね。この霊の激動、イエス様がこの心の激しいですね、動揺とでも言いましょうか、そういうことを感じられた。そういう心を騒ぐ。なぜそんなことになったのかと、こういうわけですけども、実はこれは、11章の33節に、ラザロが死人のうちよりよみがえりました。その時にもこういう表現がありました。また、12章の27節で杉越の祭りの時に、このエルサレムに入られた時にですね、ギリシャ人やユダヤ人がイエス様に会いに来た。そういう時にもこの心の騒ぎということがあったということが書いている。要するにイエス様が大変なことが起こるんだよという、こういうことをですね、イエス様側からですね、お示しになったと、こういうことだということだですよね。要するに大阪弁で言うとですね、大変なことになる、でということですね。で、その後どう言われたのか。誠に誠にあなた方に告げます、あなた方のうちの一人が私を裏切ります。誠に誠にということですね。これはアーメンということですね。その通り真実になるんですよ。念押しですよね。そしてあなた方のうちの一人が私を裏切るんだというわけですね。イエス様とこの3年半という短い期間ではありましたけれども、 まさに苦楽を共にした、まあ、日本でいうところの同じ釜の飯を食ってきたその仲間、その一人がイエス様を裏切ると、まあこういうことですよね。まさにこれは大変なこと、心騒ぐことに違いないと思うんですよね。だけどここでちょっとなんか疑問を抱かざるを得ないんですよね。なんでかっていうとですね、この弟子が裏切るっていう、ということは裏切られるのはイエス様ですから、イエス様に何か問題があったんかということですね。なんかイエス様に問題があったから裏切られたん、そんなことがあったんやろか、まあ、こういうことが一つの疑問に思うわけですね。もう一つはイエス様はその弟子が裏切られるということを知らんかったんかな、まあ、こういうことですよね。まあしかしそれは聖書にどのような形で載っているか、まあ、聖書で探る、まあ、こういうことになると思うんですけれども、まずなんでやろうなと、こういう疑問の中にイエス様がこの弟子に裏切られるようななんか原因があったんやろうかと、まあ、原因というのは、まあ、これは多分人格的な問題ということになると思うんですよね。なんか原因があったから裏切られたんちゃうかということですけれども、まあ、しかしこの裏切りということで、まあ、日本の歴史の中でもう一番最初に思い出すのは明智光秀です。まあ、この明智光秀のことはですね、 NHK の大河ドラマ、実は去年で終わるはずだったんですけども、コロナのことで、今年もう続いてるんですよね。今日の晩も またあるわけですけども、まあ、私もこれを見ているわけですけども、この戦国時代織田信長を裏切った、ね、本能寺の変というわけで、明智光秀のこと、じゃあこの歴史的に言われているこの明智光秀が、織田信長を裏切ったというのは、まあ、原因があったっちゅうわけですよね。でそれは信長のまずこの性格的な人格的な問題、彼はまあ独断専行、人の言うことを全くこの耳を傾けない、それどころか人を人とも思わない、極めて短気で劇場的な人間と、まあ歴史には歴史家の本にはそのように書いてあります。まあ、人の言うことを聞かんちゅうわけですよ。まあこれはですね、実はこの性格とか人格というよりも一つのこの、まあ、病気的なところがあるんですね。まあ、自閉症という病がありますけれども、その自閉症の一つにアスペルガーというですね、いうですね、ものがあります。それはこのアスペルガーというのはですね、このコミュニケーションの障害がある人、要するに人の話を全然聞けない人、まあ、これは別に織田信長だけじゃなくて現代でもたくさんいます。まあその毛が、私にもあるんじゃないかということで、この私に近い人からよく言われますけれども、人の言うこと聞かへんと言うんですけど、まあそこまではですね、織田信長まではいかへんと思うんですけども、確かにこの裏切りということの中にはですね、その裏切られる人の人格的な問題があるんちゃうかと、こういうことが、まあ、一つですね、原因として考えられると思うんですよね。ではイエス様がどうだったんかというわけですけども、まあ、イエス様のこの、まあ、人格というのは、まあ、100点満点パーフェクトですよね。まず何よりもイエス様は弟子たちを愛しておられました、慈しんでおられました。もうそれは聖書の中にもういろんな形で書いてあります。ですからこのイエス様のこの人格的なところから、この性格やそういうところから、この裏切りがあったんかということについてはちょっと違うんちゃうかと、まあ、こういうことだと思うんですね。もう一つこの裏切り、まあ先ほどの光秀のことから考えますと、彼が裏切ったのは要するに織田信長の夢とか目標、そういうことが理解できなかった。信長は まあですね、この時代の先を見ていた。ところがこの三筋ではですね、要するに、まあ、古い時代、その時代のことをしか理解できなかった。要するに、この信長の夢目標というものが理解できなかったんだ、まあ、こういう、ことと、まあ、説明されているんですけども、じゃあイエス様の場合どうだったんやろうかというわけですけども、この裏切った弟子、イエス様のことを理解していたんやろうかと。イエス様がしようとする夢目標目的、そういうものを理解していたんかかということですね。イエス様が、ね、なさろうとしている一番大きな目標といいましょうか、それは何よりも十字架ですね。十字架による人の救いということです。で、そういうこと、しかし弟子たちはイエス様のその十字架の目標ということを果たして理解していたんやろうかと。弟子の多くは、これはイエス様はメシアである、救い主であるということは思っていたんだけども、それは地上の王様だと。だからイエス様がその地上の王様になった時には、私を大事にしてくださいとか、まあ、こういうことですよね。要するにイエス様は、要するに十字架でっていうことは、もうこれは死んじゃうということですから、そんなことを、だからそういう意味において十字架を理解できなかったということが裏切りの原因ではないか、これは一つ考えられるし、そういうことですよね。そういう意味において、この弟子たち、いや、その弟子がその裏切りという、いわば人間関係のその切断というか、結びつきが切れちゃうというか、信頼がなくしちゃうというか、そういう裏切りをするのはイエス様のその十字架をのという目標を理解できなかったから、そういうことが起こったんちゃうかということがまず一つ考えられますよね。もう一つの疑問は、イエス様は全知全能の方である、メシアである、その方が弟子の裏切りを知らんかったんかということですね。じゃあ裏切る者を弟子に選んだんか、まあ、こういうことですね。ところがイエス様は、まあ、先々週の学びの中でこの18節で、私は私を選んだ者を知っていますと言われました。要するに、その裏切る者が誰であるかということも知っていたんだと、こういうことを言うわけですよね。これはどういうことなんでしょうかね。まあ、これはこの私たち神様によって作られた、いわゆる被造物ですよね。作られたものはどういうものかというと、要するに神様が人間を作った時には、人間をロボットのようにはしませんでした。神様の思い通りのまま自由に動かせるものとして、神様は私たちを作らなかったんですね。どういうことかというと、要するに私たちに自由を与えられました。そしてその自由を選択することも与えられました。まあ、これはまさに思いのままにならない、ロボットにならない、要するに自由にあなた方は生きていいんですよと、自由を与えられたんですね。ところがこのアダムはその自由を自分のために使ってしまったんですね。要するに、その神様からこの善悪の知識の木から、ね、取って食べてはならないという、そういう神様の命令を、食べたら自分も神様になれんちゃうやろかというですね、自分のために使って、まさに神様から離れ罪人となったというわけですね。まあ、そういう意味において、この自由ということは、まあ、罪ということに結びついている、そういうもんなんですけれども、しかしこの神様が人間を作られたのは、どの道を選択するかはあなた方は自由なんですよと。そしてしかし自由を与えられたけれども、神様はその 自由な心をね、もてあそんで自分のために使わずに私のところに来なさいよと常に常に呼びかけられているということですね。その辺がこの神様が人間を作られた、まさに神に似せられてというのはですね、人間というのは本当にそういう意味ではもう実に神様のその愛によってですね、その、まあ、本当に不思議というかね、ある時は素晴らしい良きことをしながら、ある時は考えもできないようなですね、悪のことをするというですね、まあ、極端ですよね。それはまさに人間が自由ということが与えられて、それを自分の思い通り好き勝手に使ってるがゆえにですね、そういうことができるわけですね。要するに、ここで言いたかったことは、イエス様は弟子たちを選んだ、そして全てのことをしているんだけれども、しかし彼らのその自由を自分の、ね、思いのままに使わないよ、ね、神様のために、ね、私のために使ってくるよという、そういう願いを込めておられたということですね。まあ何にしても弟子たちはまあこの裏切るということに対してはびっくりしたわけですね。っていうわけでしょ。だから22節で弟子たちは誰のことを言われたのか分からず当惑して互いに顔を見合わせていたね。おそらく誰ね、あんたやろか俺やろか、なんかまあそういうことで、まあすごい雰囲気になったと思うんですよね。そしてその次にも23節からのところでこのように書いてありますね。弟子の一人でイエスが愛しておられた者がイエスの右側で席についていた。そこでシモン・ペテロが彼に合図して言った。誰のことを言っておられるのか知らせなさい。その弟子はイエスの右側で、席についたままでイエスに言った。主よ、それは誰ですか。この場面をちょっと想像していただきたいんですね。要するにですね、この場面は食卓の場面でしたよね。最後の晩餐といわれる食卓の場面でした。そして私はですね、だいぶ前にですね、この最後の晩餐の光景を描いているレオナルド・ダ・ヴィンチのあのですね、最後の晩餐の絵は、あれは西洋の様式でユダヤの様式じゃないと、まあ、言いました。当時の正式な、まあ、いわゆるマナーの晩餐のスタイルというのは横座りだったんですね。要するに横座りというのは片肘を床に下ろして空いた片一方の手で食べるという、そういう方ね。でこれが本当やのかと、まあ、疑う人はですね、この今、ですね、読んでいる新改訳聖書の下の方の欄外の23というところを見ていただきたいんですね。でこの23の星印があって、直訳として右腕のそばで食事のために体を横にしていたと書いてありますね。まさにですね、聖書のこの直訳としてはですね、こういう訳になってるわけですね。だからいわばですね、横座りというわけですから、横と横だから顔がものすごくそばにあるということですよね。そこがいますよね。ですからこのレオナルド・ダ・ヴィンチのこの今少しちょっと図がありますけれども、この書いてあるのはちょっと違うんですよね。ところがですね、もう少し見ていただきたいんですけれども、じゃあこのイエスの右側で席についてると、席っていうのはこれはね、まさに椅子ということで私は直感しますけども、そうじゃないんですね。さっきも言ってるように椅子座りじゃないんですからね。要するに床に座っての横座りですから椅子なんてないんですよ。だこの席っていうのは何かというと、これは席順のことです。順番です。イエス様のそばからどういう具合に座っていくかということですね。ですから エス様がここにおられてコーナー取ったら、そのエス様の周りにですね、こう、ちょっと見ていただきたいんですけども、こう、こういう具合にですずっと、うん、なってるんですね。ですから、あ、そしてですね、その横についていたものとだけ書いてあって、弟子の名前書いていません。誰やったんでしょうかね。しかしその前のこの弟子のことを23節、弟子の一人でイエスが愛しておられたものがイエスの右側で席についておられたと書いてますね。イエスが愛された弟子ということ、実はまあこのヨハネの福音書の中にも何回か実はあります。なぜ名前を伏せたのかということですね。でそれはまあ本当にもうこれはまあ誰でも分かることですけども、それは文字通りこのヨハネの福音書を書いたヨハネだろうと。だから自分がですね、ね、イエス様に愛された弟子と直接書くっていうのは、まあ、躊躇したのか奥深さなのかね、またね、思いがあったらそれはいかんと。だからまあそういう意味で謙遜にという意味においてイエスが愛しておられたとこう書いたんやろうかなと、まあ、こういうことですけども、だけどこのイエス様が愛され、イエス様から愛されるというのはどういうことなんやっていうわけですよね。愛されたと感じるのはどういうとこなんでしょうかね。私たちイエス様に愛されてるというね、どういう時なんでしょうかね。それはまさに先ほど言ったこの十字架との関係ですよね。私たちは十字架によって罪許されたものとなる、ね、この時にまさにイエス様のその愛を感じるわけですよね。ということは要するにその自分の罪が大きければ大きいほどイエス様の愛を感じるんちゃうやろか。こんな罪を犯しながら私は許されてるという、だからこそその罪を許してくださったイエス様を愛するんやということですよね。そういう意味において十字架っていうのはまさに愛なんですよね。だからこそそのヨハネは自分がね、この十二弟子の中で一番自分が罪深いんやと感じれば感じるほどイエス様を愛し、イエス様から愛されてる人間やと自分がまあ表現せざるを得なかったというわけですよね。後パウロという人は自分を罪人の頭と表現しましたけども、まさにね、こんな罪人の私をイエス様は許してくれるんやということですよね。26節に行きますけれども、イエスは答えられた。それは私がパン切りを浸して与えるものです。それからイエスはパン切りを浸し取ってイスカリオテシモンの子ユダにお与えになったと。先ほど言ったように18節で私は私を選んだものを知ってますと言われましたけれども、要するにこの知っているというイエス様のことは単にこのイスカリオとユダが裏切るものであるということを知っていることだけではなくて、この神様のね、救いの計画、十字架の計画の中にこのイスカリオテユダが、ね、裏切るということが聖書の中に書かれている、予言されているというわけですね。これは実は詩編というところの41編の9節にこんな文字があります。私が信頼し私のパンを食べた親しい友までが私に背いてかかとを上げたという言葉があります。まさにこの裏切りの予言の言葉ですね。まさにここで言うところのパン、そしてかかとを上げるというのは裏切るということですね。まさに実はこのイスカリオとユダの この裏切るというのは、ね、もう聖書から予言されていたんだ、ね、そしたらある人は言うかもしれません、だったら前エスカリオというだってのはこのかわいそうやなんか最初からこんな神様そんな選んでじゃないんですよね。ここではこの裏切りのことは予言をされていましたけれども、イスカリオテユダが裏切るかどうかということは予言されていません。そうです、それは人間を自由にしたからです。人間は自由にしていますからね、それを裏切るということもあるし裏切らないということもそういう自由をお与えになったからなんですよね。そしてこのもう一つ念のために言っておきます、このパン切れを浸して与えるというわけですけれども、その当時のその食卓の場合にはいわゆるその食卓というかそのですね、晩餐を指揮したものがですね、まず最初にパンを切ってですね、そしてそれをですね、このいろんなスープとかそれからまあブドウ酒なんかつけたのかどうか知りませんけれども、そこにつけて渡す、それが当時の儀式だったんですね。だからそういう意味においてはイエス様はその何て言いましょうか、皆をもてなすということをこの全員にされたということですね。全員にされたということはこのイスカリオテユダにもそのパン切れを浸して与えられたということですね。これは予言されていたね、そのパンを食べたもの、これは、ね、そういうものが出るだろう、それは分からない。しかし、ね、イスカリオテユダ側からすれば、イスカリオテユダ側からすればここでイエス様を裏切るか裏切らないかという自由の選択権が与えられていたということですね。ということは彼にとっては裏切らないということもできたはずなんですね。それをできるユダ側からのユダ側からすれば何をしなければならないかというと、ここに先ほどヨハネが言っていたように、自分は罪人で、自分ほど大きな罪を身人がない、その罪人ね、罪を許してくれたんだと、その自覚、その愛を受け止めることがユダにはできなかったんですね。だからこそ彼は裏切ることになるわけですよね。ところがここでもう一度この場面を想像すると、先ほど言ったようにみんな横座りでした。そして右側に座っていたのはヨハネでしたね。そういう意味においてはこの最後の晩餐のこの絵というものもそうなんですね。イエス様の右側にこのですねヨハネが書かれてあります。まあ、そういう意味においてはその順番だけはちょっと正しかったんでしょうね。だけどこの私を裏切る者は私がねパン切れを浸して与えるもんやということを言うたのは聞こえたのは誰でしたでしょうね。おそらく右におったヨハネしかわからなかったと思うんですね。他の人は何のことや全然わからない。ね。ね。もうそれこそ誰が裏切りやろうな、どうなったらえらこっちゃなあいうようなことばっかりがなっているということですね。先ほど言いました、このイスカリオテユダのことについてはですね、もうすでに12章の4節のところで紹介されています。もう一度読みますと、ところが弟子の一人でイエスを裏切ろうとしているイスカリオテユダが言った。なぜこの行為を300デナリで売って貧しい人々に施さなかったのか。しかしこう言ったのは彼が貧しい人々に心を止めていたからではなく、彼は盗人であって金入りを預かっていたが、その中に収められていたものをいつも盗んでいたからである。要するに彼はバテクソが悪いね、要するに、盗人だったね、ちゅうわけですよね。もう一度 考えてみたいと思うんですけどね、このユダっていうのはどういうことでそうなったんやろうなと、まあ、考えざるを得ませんけれども、しかしあれこれというよりも、この先ほど言ったヨハネという人の、その今このヨハネの福音書を書いているこのヨハネという人のね、罪の自覚ということと、ユダのこの罪の自覚ということはもうね、天と地と違いますよね。なぜか、それは27節にこう書かれています。彼がパン切れを受け取ると、その時サタンが彼に入ったとあります。繰り返しますが、イスカリオというでは十二弟子の一人と選ばれました。イエス様はそんな、ね、将来自分を裏切るようなものを選ぶはずがありません、ね、それはいろんなことを思っていた、していたでしょうけども、ね、その時は彼は優秀だったと思うんですね。ところがこの土壇場に来てイエス様がそのパン切れを出すという、要するにそれは十二弟子等しく、ね、私のお客さんである、私が愛するものであるということを、パンを受け取った、いやそういう時にこそ、ね、イエス様の愛を感じなければいけないんだけども、まあ彼にとったらもうそのイエス様の愛を受け取ることができなかった、無感覚になった、拒絶した、まさにそのイエス様の愛を拒絶した、ね、イエス様を拒絶したその時にまさにサタンが入ったわけですね。27節28節、そこでイエスは彼に言われた、あなたがしようとしていることを今すぐしなさい。席についているもので、イエスが何のためにユダに言われたのか知っている者は誰もいなかった。このイエス様とユダのこのやり取りは理解できないでしょうね。なぜかというと、ヨハネだけが、ね、裏切る者誰ですかと言ったら、わしが、ね、パンを浸して与えるものやと、これはヨハネしか聞いてませんよね。だから他の人は誰かの何のことか分からない、わいわいで誰やろ誰やろ言ってる中で、でイエス様がユダにお前のしたいことをしなさいと言ったわけですね。だからこそ弟子たちはみんな混乱して、29節でユダが金入れを持っていたので、イエスが彼に祭りのために入り用のものを買えと言われたとか、また貧しい人々に何か施しをするように言われたなどと思った者がいた。分かんなかったですからね、誰が売られるか、この時点では。分かっていたのは誰だったんでしょうか。ヨハネだけだったんですね。しかしヨハネは、裏切るやつはこいつやれとは彼は言わなかったんですね。なぜか、彼は、ね、まさにイエス様の愛、イエス様がこのユダに対して、ね、最後の最後まで、ね、救おう救おう、ね、お前はこっち来なあかんこっち来なあかんと言ってるのを、彼は、ね、それを無視し拒絶し受け入れなかった。だからこそヨハネは言わなかったというわけですよね。まさにこのユダはイエス様の愛を残して闇の中に出ていきます。30節でユダはパン切れを受け取るとすぐ出ていった、すでに夜であったたと書いてあります。まあ、話変わりますけれども、このユダのことについては、まあですね、もう歴史上いろんな形でこのユダのことが紹介されています。まあ、日本の文学作品の中で、これはクリスチャンじゃない人がこのユダのことに書いています。芥川龍之介という人は西方の人という人で書きました。太宰治は駆け込み寺というもので、このユダのことについて、まあ言ってしまったら、そうですよね、いい文学材料かもしれません。また心理学でも哲学でも、このユダのことについては、なぜ裏切ったのか、なぜ裏切ったのかということを、どんどんもういろんなことを書いています。 なんで裏切ったんやろうと、なんかこう詮索したくなるんです。確かに考えれば、先ほど言ったように十二弟子で選ばれて会計係をしていた、おそらく会計係するっていうのは優秀だから会計係したんですよね。だけども考えてみたらね、これ S 様と行動全部ずっとしてるわけでしょ。でお金くすねて いつ使うんでしょうね。そんな一人だけ勝手にねどっか行ってあのお酒飲み、そんなことできませんよね。うん、だからおそらく彼は何かの目的のためにねお金をくすねとためとったんやろね、と僕は考えざるを得ません。なんかね一人だけなんかどっか行って、今やったらね一人だけ隠れてコンビニ行ってなんかおいしいものかーって食べることできたりしてもね、当時はもうその十二弟子はエス様と、ね、連れを持っていつでももうずーっと一緒なんですかね、いつでもね一週間だけあのちょっと私あの休ませてください、そんなこと絶対ありえなかったわけですからね。だからどうしたのなのかと、なんかそういうことはあるんですけども、しかし何かしら優秀であったんだけども手癖が悪かったっていうわけですね。まあ、そういう意味で二重人格ですよね。うん、まあだからそういうことをは当然エス様は分かっていた。だけどもエス様はユダを救いたかったんですね。だからこそユダの足を洗われました。そしてまたそのパン切れをまさに渡したんですね。しかしこのイエス様が用意された後戻りの橋をユダはまさに後ろ足で蹴って取り去ったんですね。しかしこのユダのことについては確かにもうね聖歌でもユダにはなるまじきっていうような、ね、歌もあるぐらいで、もうねユダのことを言ったら、ところが考えてみればエサを裏切ったのはユダだけでしょうか。そうじゃありません。このまさに最後の晩餐があって、もうすぐこれからですね、これは、まあ、最後の晩餐はだいたい6時か7時ぐらいから始まると言いましたよね。そして、エス様はですね、12時ぐらいに、ゲッセマネの園に行くと、言いましたけれども、だから、そのゲッセマネの園でみんなどうなったんでしょうか、ね、弟子たちは全部エス様を見せて天でバラバラに逃げたわけでしょ。裏切るんですよね。じゃあ裏切ってそのゲッセマネねね、そのエス様の後をついていった、ね、このヨハネとこのペテロはどうしたんでしょうか。ペテロは3回も、ね、エス様知らん、ものすごい裏切りです。まあ、言ってしまったら12弟子全員裏切るんです、エス様は。ユダを裁くことができるでしょうか。おそらくというよりも全員私たちは裁くことができないと思います。できるのはまさに聖歌のごとくそのようにならないようにしようということだけだと思うんですね。じゃあユダだけがなぜ言われるんでしょうか。そうなんです、十二弟子は全員裏切りました。しかしその中でユダだけが悔い改めなかったんですね。要するに11弟子は全員悔い改めて、エス様ごめんなさい、私は罪を犯しました、罪を許してくださいと十字架の前で悔い改めたんですね。だからこそ許されたんですね。ところがユダは自分で後悔して、そして自分で死を選ぶということがですね、実施するわけですね。まさにそこが違うわけですね。ということはどういうことなのかというと、要するにこの裏切りということは 十字架とこう、まあ、ある意味で背中合わせになってるわけですね。どういうことかというと、私たちはね、弟子たちと同じように私たちも裏切るかもしれないわけですね。いや、ちっちゃな裏切りだったらなんぼでもあると思うんですね。ところがその裏切りは十字架によって許されるという信仰を持つことによって私はその裏切りから解放されるわけですね。そういう意味においてこのユダのことは何よりも何よりもユダのこれが悪いこととか、いいこととかそういうことじゃなくって、裏切りというこの罪ということは十字架の前に来れば許されるということを信じるかどうか、こういうことですね。そういう意味において私はまさにこのヨハネが言っているようにイエス様に愛されたもんなんです ね。今日の最後の言葉、ユダはパン切りを取るとすぐ出て行った、すでに夜であったというわけですね。ユダはこの暗闇の世界に行くわけですよね。まさに地獄に行くわけですよね。このヨハネの福音書の最初の言葉、こんな言葉がありましたね。一章の4節、この方に命があった、この命は人の光であった、光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝てなかった、ね、私たちもね、イエス様を裏切る可能性があるかもしれない。イエス様知りませんとか、いやもうイエス様より大切なものあるんですわとか、全てがありませんとか、まあ、いろいろもう大小いろいろあるでしょう。しかし確かにユダになる可能性もあるかもしれないけれども、私がこのユダにはならずにどうすればイエス様のところに行けるのかというと、まさにこの光は闇の中に輝いている、闇はこれに打ち勝てなかった、要するにイエス様の光の中に入るということですね。要するに十字架の恵みの中に入るということです。自分が罪がある、罪人であるという自覚、そして罪を犯せばそれに対する悔い改め、そして十字架によって罪が救われるということの信仰を持つこと、その十字架の光だけが、その力だけが私がユダにならない唯一の道だと思うんですね。それにしても神様は私たちを自由に作ってくださいました。選択の自由が与えられています。私はこの地上生涯を終えて、さあ今からもうあなたの人生の終わりです、死ですよと言われた時に、私に用意されているのは二つの道しかありません。これは神様がおられる天の御国か、神様がおられない地獄かです。どちらかを選ばなければなりません。選択の自由は与えられています。まさにこの選択を誤らないように、そしてその天の御国に行く選択を死に至るまで忠実に守る信仰を持たなければならないのではないでしょうか。お祈りします。ハレルヤ、地なる神様、ありがとうございます。私たちもユダになる可能性があります。完全な忠実である弟子、そんなことはできそうにもありません。しかしながら私たちの中にあるユダは、まさに私たちは罪人であるという自覚、そしてその罪を悔い改め、そしてその罪は十字架によって許されるという 十字架によって罪が救われるという信仰を持つことによって私たちが天の御国への道が約束されていることを信じて感謝します。今日のこの御言葉を感謝して様の名前で祈ります。アメン。